鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見えです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では今回は知事選の話をしていただきたいと思うんですが、
はい、
先月10月26日に任期満了に伴う福島県知事選の投開票がありました。でこの福島県知事選は、注目されるべき選挙だったんですけれども、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故後初めての知事選となりました。で結果は現職の事実上の後継で、前副知事の内堀雅夫氏が当選となりました。鳥越さん、福島県知事選盛り上がらなかったですね。
そうですね、これは自民党が争うことをやめたんですね。
そうですね、
自民党の福島県連は、
はい、
元日銀の支店長を担ぎ出して、
はい、
出馬声明もすでに済んでたわけですよね、
はい、
だけど東京中央の自民党の本部の方はその候補でもし自民党が担いで選挙をやった場合ですね、はい、負ける可能性がある。それはなぜかというと、現職の佐藤さん知事の後継に、
はい、
一応副知事が出ると言っていると、はい、でおそらく他の野党とかはですね、そのそっちの方を支持するということになるので、
はい、
与党の自民党の候補がそのまま行くと負けると、
うん、
これは先頃あった滋賀県知事選で自民党候補負けましたから、
はい、そうですね、
それに続く2連敗になるということで、それは非常に政治的影響が大きいということで、自民党の本部の方が強引に福島県の地元の自民党福島県連の意向を変えさせたんですね、
はい、
ダメだと、
はい、
ということで、しぶしぶというかやむなく福島自民党福島県連は、その元日銀支店長が出ると言ってたのを、
はい、
下ろして、そして、共産党や社会党も社民党も含めて、野党が支持してた内堀さんという副知事に、
はい、
後から相乗りしちゃったんですね。
そうですね、
無理やり相乗りしちゃったんです、
うん、
でその結果的には、
はい、
自民党は負けてないと、自民党が推した候補は通ったという形を取ったわけですね。
本当に無理やりですね。
でその結果選挙も、これがなんか争点が何かということもよく分からず、あんまり注目されず、投票率も低くて低調に終わったと。
そうですね、
でこれはもうはっきり言って、ちゃんと戦わなかった自民党の、責任ですね。原発の問題でも明らかにその意見が違ってるわけですから、
はい、
原発の例えば除染の問題であるとか、被爆の影響の問題であるとか、それから原発の再稼働も含めて原発というのが一つの争点となって、
はい、
知事選で有権者が選択をするというようなことも、考えられたわけですけど、それは、自民党のそういう行動で、無視というか避けられたと。ということで、なんとなく争点のない現職副知事がそのまま知事になってしまったという、つまらない選挙になりましたね。
そうですね、本当にこう注目されるべきで、震災後それから原発事故後初めての知事選だったので、もっとこう争点を明らかにして戦われるべきだったんですけどね。
それは
もったいないです。
敗戦を恐れた自民党が戦うことをやめたからですね。 非常に政治的な選挙だったんですよね。
ですね。豊田さん、今後この、内堀氏は原発問題とか被災者支援など重い課題が来ますけれど、どうでしょう、手腕というのは。
な、福島はね、もうね、はい、福島そのもので言えばもう廃炉すること決まってますから、
はい、
福島に知事が何か判断をしなきゃいけないというのはね、うん、あとはもう除染とかそういう問題もいろいろあるけども、
細かい、
は
い、
それは国のまたでもあるから、うん、知事が判断をしなきゃいけない問題はそんなにないんですよ。内堀さんは、まあ、おそらく従来の佐藤さん県政をそのまま引き継ぐので、特に問題になることはないと思いますね。
で、まあ、知事選といえばもう一つ大きな知事選が今月はあるんですけれども、これも任期満了に伴う沖縄県知事選が11月16日に、
これは特攻問題になりますね、
はい、
これは注目でしょう。
そうですね、
現職の中山知事が出馬をしました、はい、そしてそれに対して普天間飛行場の辺野古への移転に反対というはっきり旗印を掲げて、那覇の市長尾長さんという人が出馬を声明してますね、
はい、
ということで中山さんとそれから尾長さんはもともと同じ自民党なんだけど、うん、で尾長那覇市長というのは元自民党の沖縄県連の幹事長をやってた、うん、まあ、自民党の大物なんですね、
うん、はい、
その人が今回は普天間飛行場の辺野古への移転は断固反対という、その中山さんに真っ向から反対する形で出てるという、うん、はい、ということで選挙の焦点は中山現職知事か、うん、その那覇の市長である尾長さん、
はい、
中身も辺野古への移転を認める中山さん対辺野古への移転を認めない尾長さんの、実質的にはこの2人の戦いになるわけですね、
う
ん、
そうですね。
ただ若干知事選を複雑にしているのは、
はい、
普天間の飛行場の移転については県民投票で決めようと言っている下地さんと、それから絶対反対という喜納昌吉さんと、この4人が立ってるんですね、
うん、
で下地さんの場合はもともとちょっと外れた人だったのでこういうことを言うのは分かるんですね、はい、でこれはまあそんなに大きな支持を集めるかどうかについてはちょっと疑問がある。喜納さんの場合はですね、はい、民主党が天下を取ってた時に鳩山さんが県外、もしくは 国外ということを一回言って、はい、それをまた引っ込めて、まあ、普天間という辺野古ということに言って、はい、その後民主党は辺野古移転を認めてしまったという、はい、ということがあって、民主党の沖縄県連はですね、普天間飛行場の問題については何らこう意思表明できないという非常に難しい状況が続いていて、はい、だから民主党は今回は何も言ってないんですよ、知事選については。
確かに。
だからそういうのに苛立って民主党の喜納昌吉さんがですね、民主党の推薦とか公認で出るわけじゃないんだけども、うん、沖縄にある民主党の勢力を代表して普天間飛行場の移設反対ということで、はい、まあ、出る、
うん、
だからもう民主党の複雑な内部事情を反映してるわけですね、
うん、
だけど喜納さんとそのもし尾長さんにその辺野古への反対という勢力が2つに分かれちゃうと、
はい、
中山さんに負けてしまうんですね。
あ、
だから喜納さんが出たことによって、
はい、
若干その辺野古へ移転反対勢力が分裂をすると
うい
うことになりますよね。
そう
で、で下地さんはこの中山さんの票を多少食うと、
は
い、いうことでこの2人のその下地さんと喜納さんがそれぞれの中山さんと尾長さんという、まあ、本命の対決にどれだけ影響を与えるかというのが非常にこう注目されるんですね。で僕はまあ基本的にはおそらく、これまでの流れから言うと、
はい、
中山さんの現職対尾長さんという長市長という戦いになるんだけども、 まあ、小長さんの方が若干有利に進んでるんじゃないかと思うんですけどね、
うん、
これは最後まで分かりませんよね。
そうですね、
まあ、そういうことで、うん、その2人がそれぞれ中山さんと小長さんの票をちょ若干食うので、
うん、
どのぐらいこれが食うのかと、
はい、
それによって、まあまあ、選挙の情勢も変わってくるんで、木、うん、名さんがものすごい票を取ったら、うん、おそらく小長さんは負けるね。
ああ、そうなりますよね、うんうん、
だから分裂しちゃうわけだから、う
ん、はいはい。
で、下地さんが頑張って中山さんの票を取れば、うん、中山さんも不利だと、
うん、
だけど基本的には中山対小長と、うん、つまり普天間飛行場の辺野古への移転、うん、イエスかノーかというのが戦われるのが、うん、この選挙であることは間違いない、
うん、あの自民党公明党が今回、
いや問題はだからね、公明党が自主投票にしたということが大きいわけですね、
はいはい、
公明党はやはり公明党の、うん、沖縄の連連が中山さんには賛成できないということで、
はい、
最終的には自主投票ということになっちゃうんですね、うんうん、公明党って普通あまり自主投票なんかしなくて、うん、公明党総合学会という組織法がバッと動くわけですけど、うん、今回は、まあ、自主投票ということですから、
はい、
おそらく公明党は辺野古への移転反対の、うん、票が多いんだと思うんですね、
うん、
総合学会などは
中心の方は、
うん、つまり中山さんに絞れなかったのね、
うん、
つまり中央の東京の情勢でいけば、はい、自民公明で連立組んでるわけですから、うん、沖縄も自民公明で、中山さんを推薦すると、うん、支持するというのが、まあ、普通常識的に考えれば、うん、そうなるはずだったのが、うん、公明党がそれに乗らなかった、
はいはい、
ということで余計あの情勢は混沌としてるわけですよ、
ね、なんか一騎打ちの選挙というのは見えてますけど、ちょっと複雑な部分も、
ね、若干そのね、2人が立ったことによって、それから公明党が自主投票にしたことによって、
はい、
流動的になってる、どの要素が誰に有利に働くのかというのはちょっと見えないですね。まあ、あの選挙始まる前までの情勢から言うと、
はい、
まあ、辺野古への反対の小長さんが市議会とか町議会とか県議会などの、
はい、
みんな反対ですから、
うんうん、
そういうことからしても、まあ、有利だと言われたんですけども、
うん、
実際選挙始まってみると、まあね、そういうことで、まあ、複雑な様相を示している。
11月16日の投開票どうなるかと、
うん、そうね、
ですけど、
まあ、おそらくその前に新聞が情勢分析は1回途中で出すと思いますけど。
あ、そうですね、はい、またあの11月16日の投開票の結果が出ましたら、
そうです、ね、
はい、このニュースの職人チャンネルでもお話を鳥越さんにしてもらいたいと思います。はい、鳥越さん、ありがとうございました。
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。